sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2319回、12月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ、12月最後の方になりましたけども、少し変わりました。うさぎおいしかの山です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。うさぎおいしかの山ということで、ちいかわでは私うさぎが一番好きです。やっはー、今日もよろしくお願いします。
はるさんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私大阪市の生野区出身なんですが、大阪市内なのでウサギはいませんでしたが、 Google マップで生まれ育った家の周りを見てみました。子供の頃通った銭湯が残っていて懐かしいなと思いました。久しぶりに銭湯に行ってみたいです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。冬にウサギを追いかけたことって私はないですね。そもそもウサギ何年も見かけてないような気がします。ウサギよりもカピバラをよく見かける三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。セブンイレブンとローソン、アップルギフトカード購入で最大 10% 還元という記事が出ていました。年末押し詰まった中、もう27日ですよ。仕事納めっていう人も、まだ仕事してあるかなという朝に配信してますが、ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。お二人ともお仕事ですか？今日は27日。
はい、仕事です。
一応仕事ですね。
はい。まあでも明日で、
ベトナムは今年は31日土曜日なんで休みですけど、普通は31日まで仕事です。
特にその年末やから早お仕事切り上げるみたいな感じはないんですか？
旧正月の方が盛大に祝うので、今年ですから。
じゃあ1月の終わりってこと？
そうですね。
だ、番組でベトナムの話ばっかりだって言っちゃうから、ね、時々横のタイとか横の情報ちょっとなんかないですか？あの、聞いてる人がベトナムの情報もいいけど、もう他の情報もちょっと外国のなんか見、聞きたいなとかいう人も多分いてると思うんで、私が大体そうなんですけど、まだお前調べろやって言われそうやから、私も調べますけど、来年はよろしくお願いします。時々の出張でラオスとか行ってください。
ラオスはなかなかね。
ミャンマーでもいいですわ。なんかちょっと行ってください。
まあ今ちょっと大変ですからね。
そうですね。
タイトルにありましたセブンイレブンとローソン、こちらコンビニでアップルギフトカードをいつも販売してますけど、累積5000円以上それを購入して条件を満たすと、購入金額の最大 10% 分が後で還元されてくるというキャンペーンです。これ買うときはっていうかなんですよね、
うん、そうですね。
還元されるかな、返ってくるのかな、ドキドキっていう感じでいかなあかんパターン。セブンイレブンの方の読んでみますと、期間はもう始まってます。12月23日から年明け1月5日までに対象のアップルギフトカードを購入してくださいということでした。ちゃんと1月6日までに専用サイトで登録しないといけません。ですんで、このニュース聞いた後、皆さんセブンイレブンさんのサイトでちゃんと確認しておいてください。もし考えてるか、最大 10% 分のスイカ、パスモ、イコカなどの交通系電子マネーがプレゼントされるということでした。
なるほど。
上限は1人最大1万円分、アップルギフトカード購入金額最大は10万円までという制限があります。
10万円分買って 10% の1万円が戻ってくるってことですね。そうそうそう、最大で
10万円分買うのはなかなか厳しいものがありますけど、
いいじゃないですか。10万円分買って1万円分還元受けてラピート乗ればいいんですよ、スイカで。
ラピートそんな乗れへんもん。だって家帰るのになんでラピート乗る、止まれへんの。だいぶ浮き過ごしてまだ帰ってこない。最近はインバウンドの戻ってきて、ナンバーとかでも私買い物してたら、前に訪日の大体中国の方、韓国の方買い物してること多くなったんですけど、うん、見るではなくレジ近いから離れててもお財布の中ちらっとこう見えるでしょ、うん、その時にギフトカードいっぱい持ってありますね。 ああもう広げたらセンスみたいになるようなたくさんこう出してきてで数えてギフトカードで払ってはりますね。
ちょっと安くでどっか手に入れてるんですかね。
金券ショップで安く買えるじゃないですか。
普通に日本の金券ショップで。
そうそうそう。だから多分ああいうところでまとめ買いしてはるんやと思うんですけど、キャンペーン対象者には2023年1月31日に交通系電子マネーを受け取るためのメールが配信される予定ということで、キャンペーン終わった後まだすぐには還元が来ないからですね、
はい、そうですね。
実際受け取るには1月31日から2月14日までの期間中にセブン銀行 ATM で受け取る情報を入力して交通系電子マネーにチャージする必要があります。これはかなり手間ですね。
うん、
ちゃんとセブンイレブンのお店へ来てやってねっていうことですね。セブン銀行を利用されることはありますか？
ATM ってことですか？
はい、そうです、そうです。
まあ、お金を下ろすときなんかにセブンがあればそこでって感じで使いますね。
例えば私なんかやったら UFJ とかですけど、何本か取られるじゃないですか。やらしい話やけど、使用料というか、手数料ね。うん、ああ、セブン銀行やから手数料かかるから、やっぱり銀行探そうとかやっぱり考えてしまうんですよ。そのセブンイレブンのキャンペーンの今、チラシの写真記事に貼ってあるのを見てて、年末年始はアップストアで盛り上がろうってね。モンストとか、アベマ TV とか、なんかそんなアイコンがいっぱい並んでます。ハルさんは、今年はベトナムで年末年始っておっしゃってましたけど、従来、まあそのベトナム行かれる前に年末年始って、ご家族なりお友達、まあ過ごし方いろいろあったと思いますけど、
そうですね。
なんかそういうアプリを落とす、ダウンロードして、なんかすごい、そんな、
そんなことはしないですね。
ですか？
年末とか年始だからといって何か特別にアプリ買うっていうのはやったことないですね。
うん、
なんかありますかね。
でもお正月はあれでしょ、うん、アプリだいぶダウンロードされるでしょ。
しないですよ。
ハルさんとこはそうかもしれないけど、はい、アップルのニュースでだいたい年の最初のニュースで出てくるんですよ、はいはい、アップストアはこんだけダウンロード記録立てましたよ年明けにって。まあ、お年玉的にみんなもらった人がチャージして。
チャージして課金したりとか。
課金とかに使うっていう話がよく出るんですけど。
あるかもしれないですね。
すみれさんはそんなにチャージはしてなくても現金で、後で引き落としやるけど、ダウンロードされるんじゃないかなと思いますが。
いやー、私も特にアプリのダウンロードはしないですね。
1月2日は山村さん、アップル新サービス行かはるんですか？
あ、行きますよ、行きますよ。
初売りの日。
仕事行く前に。
うち入りに。
はい。うち入り
に。うち入りって。
いやいや。
遅いやん、そんな。
旧暦の12月ですからね、中心蔵は。
アップル心斎橋の周りって、昔1月1日って、みんな百貨店やってたんですよ。元旦から上げてたんですよ。はい、もう今そんなほとんどないんで、うんうんうん。2
日からですかね。
ほとんど福袋は1月2日スタートばっかりになってしまったんで、アップル心斎橋の初売りに行くと、その流れで他のお店にも行くっていうパターンは多いと思います。
うん、そうでしょうね。うん、
ラッキーバックとかあった頃が懐かしいですね。
あれ、最後の年まで私は取材行ってましたけど。これ、春さんしか分からないので申し訳ないですけど、アップル新鮮橋の前の大通りの御堂筋。あれ、ずっと車が南へ南へ走っていくから、ずっとその通り下っていくと、難波の駅に当たるんですよね。
はい、そうですね。南海
の、
ね。
その難波の駅のすぐそばに歌舞伎座ってあったでしょ。まあ、今でも建物は残ってるけど。はいはいはい、あそこで、杉良太郎元旦公演、正月公演とか要はあったんですよ。そう、だからお正月そういう人でも結構あったわけです、
うん、
あの辺。
うん、そうでしょ。
どんな形で年末年始をお過ごしになるかにもよりますけど。アップルギフトカードやから、チャージされれば、交通系電子マネーから、アップルミュージックのダウンロードとかには使えないのかなと思ったんですよ。
これは共通になってましたよね。うん、かつての iTunes カードと、
そうですね。
アプリギフトカード別々だったのを統合してるんで、どっちでもいけるはずですね。
そうですね。
ローソンとか他のコンビニでもそれぞれ同じようなキャンペーン記事でやってるって書いてあるんですけど、そちらはまた還元の仕方がそれぞれ違うみたいですね。
そうですね。ローソンは、
クオカードペイですね。
クオカードペイでプレゼントされるってなってますね。はい、ややこしいな、これ皆さん。で、ファミリーマートもやるにはやってるって書いてます。それぞれちょっと違いますんで、ご確認をということでした。
今年は初売りの時にアップルギフトカードで還元とかそういうのをアップルストアでやるんですかね。
まだ出てないですよ。それを思って見てみたんですけど、まだ告知ないですよね。
もうあれ、本当際になるか、うん、年明けてからぐらいになると出てこない情報なんで。まあ、待つしかないかな。
年末には出てましたけど、
大体もうこのくらいには出てたような印象があるんですけどね。番組でも取り扱ったりしてるじゃないですか。
そうそうそう。 ハルさん初売り行けないでしょ。まあそちらのベトナムまだプレミアムリセラーしかないから。
うん、そうなんですよ。毎年1月2日は大学時代の友人と初詣に行ってたんですけど、
はい
は
い、
今年はちょっと参加できないですね。
はい。その大学時代と友人と行くっていうのはほんまに人生の中でウェイト大きいんでしょうね。なんでかっていうと何回もその話を聞かされてて、
そうですね。
相当人に言いたい話やねんな、これと思う。そうでもないの。一回その人ら全部番組呼んできて、一回番組収録しましょうよ。
いや、もうね。
嫌なの？
ちょっとね、めんどくさい人たちなんですよ。まず最近までガラケー使ってたというのと、
いや別にそんなガジェットの話じゃいいですよ。ハルさんの話を聞くだけやから。
連絡はつかないんだから。今回もだから私が参加できないっていう連絡を、全然連絡つかなくて、メール送って見ないんですよね、まず。プライベート
で。
メールアドレスが一人や EasyWave ってなってて、で、アットマークより前があのランダムの数字とアルファベットの初期セットの
名前。ああ、懐かしい。あの迷惑メールが出始めた頃のそうですね。
セールのお話、もう一つ出てまして、IT メディアにあった記事でご紹介します。AirPods Pro セット福箱が 19,800円など、ビッグカメラ新春福箱を店頭販売へという記事が出ていました。ビッグカメラさんが来年早々ですね、2023年新春福箱を1月1日から店頭販売します。EC ですね、オンラインでのオーダーです。では、12月6日から抽選販売を実施していたそうで、これも店頭で販売するというものなんだそうです。昔、福袋って言ってね、まあ今でも福袋って言いますけど、ある時から、はい、多分これビッグカメラさんが言ったんやと思うんですけど、福箱という言い方して、箱に商品入れて販売する。パターンが出てきましたね。
あんまり私見たことないんですけどね。
福箱いうの。入れ物が箱やから言うだけの話なんでしょうけど。ね、ただ、AirPods Pro 入って 19,800円ってこれ、どのモデルか分からへんね。初代かもしれないしね。
少、まあ、なくとも多分初代でしょうね。
基本初代で、当たりで2が入ってるのかな、たまにっていう感じですね、おそらく。
他にも、小型ミラーレス一眼カメラダブルズームセット福箱っていうのがあって、ほぼそれ入ってるんで分かってるようなタイトルやけど、49,800円ですって。
ほう。
で、あと、SIM フリースマホ福箱。これは9,980円。1月1日から3日までの3日間限りの特別価格だそうです。
個人的に SIM フリースマホ福箱9,980円っていうのが一番地雷な感じがしますね。
なかなかのギャンブルですね。
うん、だいぶ、うつ袋一歩手前じゃないかなという感じがしなくもないんですけど、どうですかね。
でも、福袋って普通何が入ってくるか、すごくいいものが入ってたから嬉しい年明けて最初の運試しじゃないですか。最初から AirPods Pro って言ってしまってたら、それ以上のもん入ってないねんなって分かりきった話でしょ。
うん、まあそうですね。
あと USB-C のケーブルとか、スマホのクリーナーとか入ってるパターンかなという。
そうですね。
昔から福袋って全く買ったことがないんですよね。
はいはいはい。
いくら安くても欲しいものが入ってなかったらあんまり意味がないかなという感じで。
今の時代、やらしい話ですけど、転売しようとすればできるわけじゃないですか。
はい、
実際、アップルストアがラッキーバッグ、そのと今でいう福袋、やってた頃も、もう、ヤフオクに全部中身でね、売ってる人いましたからね。
外れ引いちゃったからいらねえやっていう人もいたとは思うんで。
そういう人も多々いると思うんですよ。アップルストアもそうでしたし、あと一部のコーヒーショップさんがやってるああいう福袋の転売があまりにひどすぎるということで、どこも福袋を控えるようなお店が増えてしまいましたけど。コロナでこの2、3年こういうお店開けて何かっていうのを控えてたとこも多かったから、最近はちょっと緩なった感じですかね。
そうですね。
そして同じビッグさんでは iPhone マニアさんこういう記事が出てました。ビッグスタイル M1 MacBook Air 512GB 1万円オフで販売中という記事で。MacBook Air ですよ。1万円オフですよ。
ほう、いいですね。
だから、広告に書いてある通り読みますと、当社して MacBook Air M1512GB が1万円オフ、税込み 152,800円プラス 5% ポイントサービスですと。これは、ごめんなさい。もう今配信この聞いていただいている最中にやってます。12月23日から12月31日土曜日、年内だけのキャンペーンのようです。対象機種は8コア CPU、7コア GPU、アップル M1 チップというモデルで、これ、スミレさん持ってるモデルと一緒？
うちは2頃だったかと思いますね。2頃か。
はいはいはい。スペースグレー、シルバー、ゴールドの色が選べるそうです。
おぉ。山村さん何色にするんですか？
まあ、エアはよく買えへんね、今はね。まあ、iMac 残債払ってますんでね。 欲しいとしたら私はシルバーかな。
あ、シルバーなんですか。
グレーでもええねんけどね。そんなに色のことについては考えないです。
あれだけ黄色のアイバックにこだわってきたのに。
面白いけど、うん、身も蓋もないこと言いますけど、使ってる時は画面見てんからあんまり何色でも関係ないかな。
その通り。その通り。
ほんまに。さあ、あと、他に山田さんの方も、山田さんって個人の山田さんってあるんですよ。山田電機さんですけども。これはブログ気になる気になるさんのニュースでご紹介します。山田ウェブコム、毎週末恒例の最新 Mac の CTO モデルの在庫一掃セールを開催中。M2 搭載 MacBook Air は実質最大 44,441 円オフにという記事が出ていました。山田電機さんも MacBook 系がお安くなってるということで、対象となってますのは MacBook Air の M1、M2 モデル両方です。MacBook Pro は13インチの M2。それから MacBook Pro の14インチと16インチは M1 Pro、M1 Max のモデル。Mac Mini、iMac は両方とも M1 のモデルですね。それから Apple Watch SE、Apple Watch Series 7、それから iPad Pro の2021年モデルも対象です。かなり細かい CTO とその値段ラインナップ載ってます。しまった !12 月これ25日までって書いてあるけど、ただ記事の最後にほぼ毎週開催されてるので、今週逃してしまった場合は来週覗いてみるといいと思いますと書かれてました。
なるほど。
じゃあ山田電機さん、皆さんサイトの方でチェックしてみてください。
次の週末というのがちょうど大晦日と元日なんですが、果たしてセールやってくれますかね。
まあ、その時は別にいいじゃないですか。正月忙しいから、
ね。うん。セールやっててもやってなくても、ぜひ映画館の声を聞いて癒されていただいて、そんな感じでね。
その頃配信してますんでね。でですね、先週は、あーっと驚くようなものでちょっと発表になりまして、PC ウォッチにあった記事でご紹介します。Adobe 音声データの音質を AI がプロスタジオ並みに改善するウェブサービスという記事がありまして、びっくりしましたね。Adobe Podcast というウェブを使ったサービスを Adobe さんが始めるそうです。実際サービスを公開したってなってますので、現在はまだ招待制のベータ版として提供になってます。AI が音声データの音質を改善するエンハンススピーチ機能、それからマイクのテストとセットアップを AI が支援するマイクチェック機能っていうのがありまして、この2つの機能だけは招待受けてない人でも Adobe ID があれば利用できるということです。私一応招待制ですんで、リクエストのメール送ったんですよ。
はい。
まあ何も返事来ないですね、
まだ。あ、まだ来ないんですか。
もう3日か4日になるけど、多分もうほっとたらずっと来へんと思うけど、あれ。エンハンススピーチっていうのは、自分が録音した収録の生データというかね、MP3 ファイルをアップロードすると、それを綺麗にノイズ取っていい感じにしてくれるって言うんですよ。で、この番組大体構成1回収録すると30分ぐらい尺あるでしょ、
はい、
それ MP3 にして送ってみました。ウェブ越しに。ずーっとなんか作業してるんですよ。で、まあ他のことしに行って10分か15分ぐらいして帰ってきたら、フェイルって書いてあって、何やねんそれあかんのかやで。で、しゃあないから半分の15分に僕が短してもう一回上げて、できましたと。で、これダウンロードしてくださいからダウンロードして、元データと比べて聞いて、申し訳ないけど、あんまり変わったようには思えれへんな、っていう。これ綺麗になったって言うんかな、みたいな感じでした。
状況にもよるんでしょうけど、30分の MP3 でフェイルになってしまうということは、うちより長時間の配信してるポッドキャストさんって結構あるじゃないですか。
まあ、あると思うんで。
そこは全然使えないですよね、この機能。
まあまあ、それは何回かやったぐらいではね、進化は問えないと思いますけど。まあ、それでも、そんなに綺麗になれへんよ、と。
あれっていう。
もっとノイズが乗りまくりの。
ああ、そう、もうめちゃめちゃひどいやつ。
もしかしたら、わかんないですけど。
で、もう一つマイクチェック機能っていうのは、マイクつないだ Mac でマイクチェック機能立ち上げて、録音するんですよ。そしたらその録音した音を分析して、マイクが遠いですとか、原因が足りませんとか、後ろのノイズが多すぎるとか、エコーちょっとかかってますよとか、そういうのを教えてくれます。
う
ん、私が普段使ってる収録のファイルを送ってみたら、だいたいどれも旧大点なんですけど、唯一マイク遠いですと。
は
い、で思って、どれぐらい違いますか？で、これぐらいで収録したらいいんじゃないですか？あ、この距離でいいですとか言うけど、こんな大きい音あかんやろうと思って、はい。ちょっとね、まあ、ええかなという感じになりました。
まだベータ版、招待制なんでね。
そうですね。これからですね。
この Adobe Podcast では、文字起こしされたテキストから音声を編集できるとか、リモート収録機能とか、編集をしやすくするテンプレート機能などを提供するとありますんで、私、それを機能使えるようになったら、またどんな感じかご報告しようと思いますが、これまたサブスクなんかなと。
まあ、我々が今使ってるゼンキャスターさんのライバルですよね、完全に。
全キャスターさん、まあ、音も多少綺麗にはするのはあるみたいですけど、一応オンライン収録するっていう。ちなみに、配信で私がこの声を皆さんに聞いていただいてるのは、私の手元で自分のマイクで録音してる音です。オンライン通してないです。私以外の人の声は全キャスター越しに録音してます。なんでか、私の音汚いね。全キャスター上にある私の声が。
え、なんでなんですか？
妙に圧縮かかってんねん。だからもう生音で別に撮ってるんですよ、これ。
その方がいいと思いますよ、うん、それならそれで。
ただ、アドビさん急にこんなん初めてなと思って、まあいろいろ準備はしてたみたいですけど。
ポッドキャストだけじゃなく、動画編集のアドビプレミアとか、あの辺にも応用できる技術なんで。
まあね、それはありますよね。うん、私はダビンチってあるじゃないですか、映像編集の。
はい。
あれも結構音声うまいこと扱える機能あるんで、
うん、
まだ勉強中なんですけど、あれでポッドキャスト編集したらなんかうまいこといくんちゃうかっていう、そんな気もしてるんですけど。
で、それに映像をつけてみたりとか、そういうこともできるようになるわけですね。
はい、あ、年明けてから始まりますよ。YouTube、ワンボタンの声。
ワンボタンの声、アニメーション。
はい、アニメーション。だいたい3分ぐらいの尺で。
ついに我々が二次元デビューしてしまうわけですね。
そうです、そうです。スミレさんも喋った声でアニメキャラがなれますんで。はい、番組編集でオーダーシティっていうアプリを使いたくないっていうのをツイッターで書いてたんですけど、はい、オーダーシティファンを敵に回しそうやなっていう思ってたんですよ。ポッドキャスト入門とかの本とかウェブの記事とか見たら絶対最初の編集ツールにオーダーシティが出てくるんですよ。
はい、
でオーダーシティ嫌いなんですよ私。使いにくいね、あれ。もう、最初からアマデウスっていう Mac 版のソフト使ってたんですよ。
はい。
たまに違うのやってみようって、オーダーシーもやってみたら、これはちょっと辛いな。どの本見てもオーダーシー、オーダーシーって書いてあるから、そんなになんかええことあるんやろうってやったけど、ついぞ見つけれませんでした。うん、どこがええのか。申し訳ないんですけど、アマデウス一択で15年もやってます。ゴンシさんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。皆さんの掛け合いがとてもいい感じです。仕事で読んでいるザ・デイリー NNA ベトナム版に Mac をベトナムで生産予定の記事がありましたので、ご存知かもしれませんがお送りします。ハルさんがメイドインベトナムの Apple 製品を手にするのも間もなくですね。以下その記事です。MacBook の現地生産23年半ば開始か、Foxconn に対し早ければ5月にもベトナムでの製造を始めるよう求めた。というような感じのニュースだったんですけども、ゴンシさんからコメントいただいてました。ゴンシさんコメントいただきましてありがとうございます。おそらく初めましてだったと思いますが、情報ありがとうございます。リスナーコメントパートは、スミレさんがお休みになりましたんで、ここではハルさんとミラさんに入っていただいてます。はい、前から言ってたんですよね。ベトナムでアップル製品作られるに違うかなと。
そうですね。で、実際確か AirPods はすでに製造開始してるんですよ。
あ、ベトナム。そうですか。
AirPods ですね。詳しい、ちょっとわからないんですけど、別のニュースでは2020年3月から AirPods が製造されてるっていう風にありました。
私よくユニクロで服買うんですけど、ユニクロとかでももうメイドインベトナム普通によう売ってますよ。あ、そうです
ね。ありますね。
Apple 製品で普通にメイドインベトナムって書いてても、ああ、ベトナムか、みたいな感じのね、うん、受け入れられ方になるんちゃうかなと思いますけど。う
ん、アップルベトナムが YouTube の公式チャンネルを最近作ったんですね。はい、今までなかったんですけど、2023年はアップルの直営店がベトナムできるんじゃないかな、はい、本当にずっと楽しみです。
うん、いいですね。
ザ・デイリー NNA っていうのはこういう経済関係の。
アジアニュースですね、確か、
うんうんうん。なるほど。じゃあ、ベトナム対フィリピン、インドネシア、まあそういったところの。
アジアの経済ニュースですね、NNA っていうのは有名なメディアですね、はいはい、あります。結構これ、購読するのお金かかったと。
ということで、ゴンシさん、ベトナムの情報いただきましてありがとうございました。どうぞ、良いお年をお迎えください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。 iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月29日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。